それではですね、そうですね、大里さんのケースね、これをもう一回振り返ってね、どういうところが大事かっていうのをね、考えてみたいと思うんですね。で、結構大里さんのケースはちょっと難しいとかね、やりにくいっていうような声もよく聞くんですよね。どうです、大沢さんのケース、やっぱりそんな感じします？
はい。
ね、ちょっとしますよね。
はい、それでします。
しますよね。それで、これがね、どこが、難しいのかっていうのはですね、大体その、この相談でね、まずこの、これからの仕事をどう考え、その前にね、これあれなんですよね、この話自身がね、ちょっとあれと思ったり、こんなことあんのとかね、率直にこう疑問に感じちゃうところもあるんでね、そういうところもちょっと触れていきたい。まずね、この、プロフィールに書いてある、銀行ですよ、都市銀行で、2年勤めて、結婚を機に退職。で、ずっと子育てとか、出産子育てで、5年間ですかね、結構長いですよね。税務署の非常勤職員として勤務して現在に至るって感じですよね。で、イメージとすればね、これ決めつけるわけじゃないんですけどね、銀行にいて、2年だから早いですよね。よくあるっていうか、社内結婚で、ご主人も銀行とかねっていうのは考えられる。転勤が多いとっていうのはね、そういうのにつながってくるかなと思うので、ちょっとそんなことを頭に入れといてもいいですね。でも頭に入れとくっていうのはそうだって決めつけるんじゃなくてね、そういうふうなこともあるのかな、必要だったら聞いてみようってことですよね。それで、この人は長女ね、12歳ですよね、の長女がいるっていうか、12歳っていうのが人によっては小学校6年とか中学1年とか大体そのくらいの年齢で、非常に大事な、で、女子じゃないですかね。ここまで考える必要はないんだけど、銀行とかなんで、いい学校に入れたいとかね、そんなことがあって、私立とかってのもあるかもしれないんですよね。だからなんかね、これはある方に率直にこうやったんだけど、この話があった時にこんなにね、夫の転勤に何でもついてく、ね、仕事を辞めてついてってそっちで何か仕事見つかるかみたいなね、逆に言うとこういう人少ないんじゃないのかってみたいなね、逆にもうほら、新婚でも何でもないじゃないですかね。でも子供さんもね、そういう大事な年齢になったら、普通はね、じゃああなたね、単身赴任で頑張ってみたいな感じでねっていう感じがするとかね。だからもうこの人なんかもう転勤があったら必ず転勤についていくみたいなね、そこなんか聞いてみたいですねなんて話もあったんですよね。だから場合によっては、すなわち、じゃあ今回ね、今回のご相談もあるんだけれども、お子さんもね、いろいろ学校もね、大事な時期だと思うので、ご主人には単身赴任でいただいてね、って言って、大沢さんのお仕事を続けるとか、それから娘さんもね、学校をね、変わらなくていいとか、なんかそういう選択っていうか、そういうことを考えられたり検討したことっていうのはあるんですかっていうのは、これ聞いてもいい質問かもしれないですね。どんな答えが返ってくるのかね。いやー、もう家族は必ず一緒にいるべきだって思ってるのかどうかわからないけどね、ちょっとその辺が、それは聞いてみることはいいと思うんですね。それでもう一つは、この人はどうもこのね、相談内容からすると、仕事はずっと続けたいっていう意識が強い人ですよね。そうですよね、継続的にできる仕事が見つかれば就職活動に苦労しなくてもいいのにって、結構なんかすごい、この言葉自身もね、普通なんか就職活動、就職活動って言えば就職活動ですけどね、だからあんまり単なるパートとかね、近所で便利なところでパートとかもしようかっていうのと違うみたいな感じもしますよね。ですから今度はここでですね、じゃあ大里さんにとってですよね、やっぱりこの 働く仕事をするっていうこう意味とかね、理由とか意義とかね、まあ事情とかね、そんなとこは大沢さんどんな風にね考えておられるんですかっていうことは聞いてみたいですよね。まあこの、まあこれが一つはポイント、まあ大事っていうか、働く理由としてはまあ一番経済的な問題ありますよね、経済的。まあ、2番目っていうわけじゃない、2番目がこう何だろう、社会と関わりたいとかね、何か少しでも役に立ちたいっていうのがありますよね。まあ、この2つが大きいだと思うんですよね。他に何かあるかな、この人仕事が好き、仕事が好き、まあまあまあ仕事をしてないとっていうか、まああるのかな、やっぱり仕事をしてるとやりがいがあるとか、まあ、そういうのもあるかもしれないですね。でこの辺は聞いてみないとわからないんで、この人にとってのだからね、仕事をする理由とか価値が何なのか、それも大事ですよね。この辺も聞いてみたいところですよね。うん、もう何しろこう転勤で移動、まあ移動したとしてもね、なんか必死に仕事を探すみたいなイメージですもんね。就職活動に苦労しないでいいのになんて言ってんでね、うん、そうすると次にこう、じゃあどんな仕事をこの人やりたいのかなっていうことですよね。まあ、さっきの言った働く理由っていうこともあるけども、まあじゃあ何でもいいのかとかねっていうわけでもないと思うんですよね。何でもいいんだったら、まあそれこそ近所のスーパーのパートでもいいかもしれなくなっちゃうじゃないですかね。うん、だから仕事ではじゃあどう、なんかこう、こういう仕事を続けたいとかね、こういうことに関わりたいっていうところをどんなふうに考えてるのかも聞きたいですよね。なんか今までの流れからするとね、まあ銀行じゃないですか。ね、まあ銀行で何やってたって、まあ、うん、聞いても今そこまで聞かなくてもいいと思うんですけどね。銀行で普通最初2年間ぐらいってね、一通りやったりしますよね。バックオフィスとかね。まあ、その間になんか基本的な資格で保険、外務なんとか員の資格とかね、まあ取ったりもするんですけども、まあ大体、うん、2年経つともうちょっと営業とかね、うん、カウンターとかね、あのローカウンターとかね、カウンター業務をやるとか、まあありますけど、いずれにしてもまあ2年ですからね。で、その後、あの税務署の中の非常期勤務員か。まあ、ちょっと、まあ、非常勤務員というのはどういうと、まあ、非常っていうのは、まあ、まあ、当然、あの、税務署の正規職員というのは、まあ、公務員になっちゃいますもんね。うん。ちょっとそこまでは調べてないんですけど、これ、まあ、どういう形態で、あの、なんかこう、ありますよね。この国、地方自治体の職員で、まあ、臨時職員募集とかね。まあ補助要員みたいな感じですかね。でも5年やってんだから結構長いですよね。だから継続でやってる、まあまあ、でどっちにしても、まあ税務署の、まあなんだろうな、主体的な仕事っていうか補助的だから、いろいろ事務的な仕事もたくさんあると思うんですよね。まあそういうので、まあ少なくとも、まあさすがに税務署だから現金がそこでね、あのこうやり取りすることはないと思うんですけど、数字はね、まあお金とか税務ってことに関わるんですよね。まあ、そう考えると金融とかお金とかね、税務っていうことなんで、まあ、そういう経験がな、まあ、長いというかね、通算7年とかね、だからやっぱりそういうことをやっていきたいのかなとは思うじゃないですかね。でもまあ聞いてみないと分かんないんでね、うん、その辺も聞くって、まあどういうことが やり、まあ、希望とかね、こういうことがやりたいんであるかどうかも、これも聞いてみると。でそれと合わせて、じゃあ今度、まあこれから仕事に就くっていった時に、自分自身のこう、なんだろう、こう経験とか強みとかね、活かせるものってどんなものがあると思いますかっていうのも聞いてみたいですよね。うん、まあ銀行はね、随分昔の話なんだけれども、でもまあ少なくともこう銀行とか税務、まあ課題とかね、すごい数字をしっかり管理するとかね、まあこういうとこは、まあもちろん、まあここをどんなふうに理解しているかですね、これを聞いてみるって感じですね。はい、まあ 順番がね、どっちが先になるかっていうので、これからの仕事をこの人ね、どう考えたらよいかわからないっていう、まあ相談なんですね。で、まあこの最後のところが、要は、いや継続的にできる仕事をね、どうしたら見つかるんでしょうかねとかね、まあそういう相談だったらば、まあ、割とこうね、ストレートにこう表現してるんですけども、うん、なんかこれからの仕事をどのように考えたらよいのかわからないっていうのは、ちょっとこう意味深というか、なんかありそうな気がするからね、ここをよく聞くことも大事ですね。どのように考えたらよいかわからないっていうのは、大沢さんの中では、あそこもう少し詳しく、大沢さんどんな風にね、いろいろ考えたりして、まあ迷ってるのかね、うん、そこのお気持ち、状況、そこもう少しよく聞かせてもらえますかっていうのは、ここは聞きたいところですよね。ある意味では今日の相談ですよね、ここ一番相談したいことの明確化っていうことですよね、うん、まあ極端にことを言うとね、うん、どのように資格を持ってないし、まあ場合によってはあんまりこうね、もうそのまあ本来やりたい仕事とか なければもう無理して何でもいいっていうわけじゃないからね、まあ仕事を、まあ、やらなくてもいいのかなとかね、ということもちょっと考えてる、迷うとかっていうのもあるかもしれないし、うん、まああとは資格って話をしてるからね、この人ほら資格も持ってないしって言ってますよね、うん、だから資格も持ってないしっていう以上何も考えてなくてね、じゃなくてやっぱり、あこんな資格もこんな資格もあるな、こんな資格があったらいいなとかね、まあいろいろ考えた結果、普通ね、いや資格って全然知らないですっていう人があまり言わないんでね、うん、じゃあどんな資格を考えたりね、うん、まあ、もしくはこんな資格持ってないんで、いや頑張って今から取る、うん、いやちょっと無理だろうなとかね、まあいろいろ考えてる、だからそこの資格も聞いてみるね、これやっぱり言ってるんですから大事なことですよね、うん、結構まあここまでのところで、あとその、まあ、将来ってね、まあまあ聞くか聞かないかは別にしてね、うん、まあその他の他の質問として、でもまあ家庭を持って子育てをしながらね、仕事をするっていうことだから、やっぱりワークライフバランスって大事だと思うんですよね、うん、だからこういう、まあ、ワークライフバランスについてはどんな風にね、大沢さんは考えてるとかね、それも聞いたり、 もしくはこういう相談についてね、どうですか、ご主人ともお話をされてますかとかね、ご主人はどんなことをそのされてれば言われてますかっていうね、ここも聞いてもいいですよね、うん、で場合によってはこの人仕事をなんかずっとしたいっていう人であれば、うん、やっぱりじゃあ大沢さんが描いてる、まあそのたまたま今回っていうんじゃなくてね、まあ今後ともなると、じゃあ仕事と大沢、まあ大沢さんは仕事に関してもう少し中長期的にはね、どういうふうにまあなるっていうか、どんな姿がね、大沢さんで描いてる、うん、こうあったらいいんじゃないかなっていうものがもしあればね、それも聞かせてくださいと、まあいう質問もしてもいいですよね、うん、まあ質問といえば、結構今いろいろ質問の話をたくさんしたんですけど、結構盛りだくさんですよね、これだけでもね、まあこのくらい質問の材料というかね、まあ持っているといいと思うんですね、まあその結果、まあいろいろ、まあここの後は話してくれたらば、しっかり受け止めたり、うん、理解とか共感したりね、場合によってはちょっとね、皆さんこう話聞いて、なんかこれわからないなとかね、あちょっとなんか変だなと思ったら、率直にね、そこの遠慮しないで聞くことはいいと思いますよ。なんかロープレとかやってると、なんか皆さんちょっと遠慮気味でね、うん、なんかあれここもうちょっと突っ込むっていうか、聞くとこじゃないのっていうとこ意外にスルーしているケースってあるんで、そういうところは丁寧にっていうかね、聞いた方がいいですよね。逆に必要な深掘りするチャンスを逃してるっていう感じの時もね、時々あるんでね、はい、 まあそういうことで、まあ一通りこうというかよく聞いて、でですね、まあだから内容がね、どういう答えかってわからないんですけど、まあ、第3段階でね、じゃあどういうとこから行くかっていった場合ですよね。あ、それでですね、まあこの大沢さんのケースね、いろいろ難しそうだなって言ってんで、どうですか、第3段階でどんな点をキャリコンが問題として取り上げるたらいいのかななんて、その辺どんなふうに思います？ちょっと考えてるとこもあればちょっと聞かせてもらえます？全然考えつかない。そんなことないね。
あ、じゃあ、はい。うん、聞かせて、あ、第3段階で、まず自己理解不足が、うん、考えられるのかなと思ったので、うん、そこを私は、はい、第一に考えましたね。何がしたいのか、何に向いているのか、うんうん、っていうところが整理できていないように見受けられたの、うん、十分じゃないかなと思いましたのでっていうところで、うん、このまま、はい、うん、棚卸しとかっていう。
そうですね、うん、今ね言われた通り、こうなんかもう自己理解、また自己理解不足ってこうね思う人もいるかもしれないけど、でもね、自己理解不足って普遍的な問題だから、うん、やっぱりこう皆さんが迷ったりね、悩んだりって結構ね、多くのやっぱり自己理解がまだまだ十分でないんでそうなっちゃうっていうのは多くのケースそうなんですよね。だからもうそこ取り上げるのはいいと思うんですね。ですけれども、さっきっていうかよく言ってるように言った、単にか簡単にね、いや自己理解不足あると思うんですよ、だからまあそういうとこからやってきませんかってこう簡単に言っちゃうとね、うん、これがですね、なんかまあ試験的に考えるとね、いや本当になんかもうちょっと中身は分かってんの、ね、ただ自己理解不足言えばいいと思ってないっていうような感じで、あんまり評価がね、うん、また自己理解不足かみたいななっちゃうから、いいんですけども、もうちょっと丁寧に言うってことですよね。それにまあ言い方はあるんで、最初に自己理解不足っていう言い方もあるんだけど、まあそれは後に言うっていうかね、初めから自己理解不足って言わないのもいいと思うんですね。それでまあその観点でもし言うと、ここはもうね普遍的に言えるから、第2段階でまあ一応それに関わるような質問はするんですけれども、まあしたとしても、まあ常に言えるようなもう言い方でね、準備していくといいですよね。でその時に、この場合だったらば、そうするとね、まあ、これからの仕事をね、まあ、大里さんがですよね、うん、こうしっかり考えてね、こう迷わず、ね、こう決めていける、まあ、そのために何が大事なのかなですよね。まあ、逆に言うと、どういうことが今足らないのかなっていうふうにね、私もお話を聞いていて、まあ、こう考えてみるんですけどもって言ってね、まあいくつか、うん、まあ原因になってってるんじゃないかなってことあるんですけれどもって言ってね、うん、でもその中でもやっぱり一番こう気になることはですよね、うん、やっぱりその大沢さんがこの、その仕事をする、まあ、今のこう、まあ、主婦っていうのかな、うん、まあね、ご家族も持ちながら仕事をするっていう時にですね、うん、やっぱり仕事に何をこう求めるかって、その仕事をする理由意義とかね、うん、やっぱり自分が本当にじゃあどういうことをやりたいのかとか、まあもしくはどんなことが経験が生かせるのかとかね、うん、それからあとそうですよね、もうちょっと将来まで考えてね、うん、仕事が自分にとってどうなのかとかね、うん、まあそういうことってのはある程度大沢さんもちろんね考えられてると思うんですけれども、そこをですねお話聞くと、もっとそこの理解を深めていくとね、うん、おのずといろんなことがこう見えてくるっていうかね、うん、分かってくるのかなと思うんですよね。まあ、そういう意味ではまだね大沢さんそこまで十分でないんじゃないかなって私感じたんですねって言ってね、で、まあ、なかなかね、でもこれは口で言うのは簡単なんだけど、なかなか一人で大変な難しいと思いますので、私もねそこは一緒にまあ、考えてっていうかね、サポート していきたいと思いますので、どうですか大沢さん、まずはね、一見遠回りに見えるかもしれないけど、ここ大事なことだと思うので、まずはそこから取り組んでやってみるっていうことをどう思われますか。まあまあみたいな感じね。もうこれまあ極端に言えばこれはいつでも使えるみたいな感じなんで、まあ、これを一回投げてみる。でこれは何がいいかっていうと、すごくこう丁寧にとかね、あ、それで最後に今自己理解不足ってあんまり入れなかったけど忘れちゃったんですけども、ここにまあ一言で言えばやっぱり自己理解不足を深めるみたいなね、最後につけてもいいですよね。はい、ということで、まあこれ一つね、もう自信持って言えるように、ゆっくりとね、いいと思いますね。それでもう一つ、まあ皆さんもだいぶできてきてるんでね、でも本当になんか全然抵抗しない素直な相談者のロープレイが今までは多かったんでね、ちょっともうそろそろこう抵抗するっていう感じ、だからこの場合でまあこういうふうに言ったとしてもですよね、まあなんか、いやーそれもそうかもしれないんですけどもねとか言ってね、まあ極端に言えば変なこと言えば、いやもう私ね、まあこのくらいの年になればね、まあ自分のことぐらいはね、いろいろまあ私になりゃ分かってますんでみたいな言ってね、いやちょっとそうじゃなくて、やっぱりね、もう早く本当に具体的に仕事がどうかなとかね、そっちの方が気になっちゃうんですよねみたいにこうね、反対というかね、言われちゃうこともあるんですよ、当然ね、まあそうした時に、まあ慌てないでってことですよね。でその時にまずこれはもうね、基本的なね対応のフレーズでね、あそうか、あそうかってちょっと来やすいけどね、あそうですか、おささんやっぱりね、やっぱりそういうふうにそこが気になるんですねとか、そう思われるんですねって言ってね、でもね、確かにまあそうですよね、やっぱり具体的な仕事が、まあ、見えるとかどうなるかって、やっぱり一番そこやっぱり気になりますよねって言って、そうですか、お気持ちよく分かりますよって言ってね、ではじゃあそちらの角度からね、今日のご相談のね解決につながるようにね、ちょっと考えていきたいなと思いますけども、よろしいですかって感じですよね。まあそういえばね、今そのまんま、はい、じゃあそれ、はい、いただきますみたいな感じだからね、じゃあお願いしますみたいな形になると思うんですね。で、じゃあまずはそういうことを最初の目標に進めていきましょうって言って、まああとは具体的な話ですよね。はい、なんでまあちょっと今解説になっちゃったんですけど、どうです、大沢さんのケースね、なんかいやちょっと難しそうとかね、取り組みが難しいかなって感想ありましたけど、まだやっぱり難しいなと思いますか、どうです、ちょっと聞かせてもらえますか。
はい、ちょっと難しいなって思います。
どの辺がやっぱり難しい、
例えば大里さん、そうですね、近々退職する予定であるっていうふうに言われていて、もしかしたら退職しないっていう選択肢もすでにあるのかなって思ったんですね。退職が決定してるとは言い切れないのかなと思いまして、そこのところはしっかりと聞かなきゃいけないなと思ったり、はい、
まあ、そういう意味だとね、最初に言った、まあ、ここいやこれに退職する予定っていうのはもう決定ですか、まだ予定ですかってこう、まあ、聞くよりも最初に言った時に、まあ普通で考えるとね、その転勤についていくんじゃなくて、まあ単身赴任でしても行っていただいて残るっていう、こう選択肢もまああると思うんですけど、そういうことはね、考えたり話したりってことはなかったんですかってこう聞く、そこで聞くので、でその時にいやまだ、いや実はそこまだちょっと考えてんですよとかね、どうしようかなと思ってるんですよっていう話になれば、まだね、まあ予定だけどもまだ決定じゃないと。でもまあその話をした時に、いやそれは考えてないんですと、もうね夫の転勤が決まったら一応もう行くこと、仕事辞めて、まあ、行くことにしてるんですって言えばもう決定ですよね。なんかそこでまあちょっと確認するといいと思うんですね。でもまあここのですね、まあ退職する予定であるって言ってる、まあ深読みすると、いや予定なんだからまだ変わる可能性あんのっ って思うかもしれないけれども、まあ、まあ流れからするとね、うん、もうなんか、うん、もうなんかついていった時の先のことをいろいろ考えて、まあ相談になってるから、まあ、多分ね退職しないっていうのはまああんまりないんじゃないかなと思うんですけどね。さすがにこれはですよね、非常勤職員だし、リモートでできる仕事でもないと思うんでね、うん、転勤先で仕事を継続するってのは難しいと思いますけどね。だからそこはそんなにね、近々退職する予定であるっていうのは、そこはあんまりこう気にしなくてもいいと思うんで、まあむしろ最初に言った、もうついていかないっていう選択肢はどうだったのかね、それを聞くことでカバーできるんじゃないかなと思いますね。はい。
うん、はい、ありがとうございます、
はい、他に気になるところどうですか？ぜひ
なんかやっぱりちょっとこう設定がなんか漠然としてるのかなと思ったんですね。漠然としてる、うん、今解説を聞いてだいぶ分かりましたけども、まあなんか資格も持っていないとか言ってし、これからの仕事をどのように考えたらよいのかわからない。なんか全体はこう、裏返りそうじゃないけどですね、ちょっと漠然としてるので、ちょっとなんか想像はなんかつかないなと思ってですね。
う
ん、
そうか。まあそういう意味だとあれですよね。もう質問目いっぱいするっていうよりも、第2段階で、まあそこそこっていうか、まあしてね、ちょっとで、ここまで、まあ大事なことをいろいろね、伺ってきたんですけども、ね、こういろいろお話している中で、大里さんの方でなんか気づいたりね、あ、これまだ話してないなっていうようなことがもしあればね、うん、何でも結構ですのでね、うん、遠慮なく話してくださいねってこう入れといてもいいですね。まあなんか変な隠し玉みたいなね、まああるかもしれない。まああってもまあそれは。聞くだけでもいいんじゃないかなと思って、いずれにしてもですね、この相談がなんとなくボワッとするのは、だいたいなんか相談が分かりにくい、まあ極端にこんな人いるのとかね、こんな継続的にできる仕事とかね、どうもなんかこの大里さんの考えてるとか思ってることがちょっとなんだろう、普通によくある話ではないってことですね。だからなんか分かりにくいんだと思うんですね。で、このキャリコンとすると、これをですね、なんか全部こうクリアにしてあげるっていうよりも、まず分かりにくいんだからいろいろこう聞いて、まあ少しでも理解を深めるってことは大事なんですね。うん。で、結局理解を深めたとしてもですね、なんかこの話がすごくもうクリアになるとか、腑に落ちるとかね、いうことはないかもしれません。うん。やっぱり、なんかまあ、究極的にはなんか、大沢さんとする人がすごくミステリアスで何だか分かんないってなるかもしれないんですよ。だからそこはしょうがないんです、それは、うん、それはでもちゃんと丁寧に聞くことが大事で、うん、でそうそう、でミステリアスだと何か何が問題かって、もうそれはもう究極のね、普遍的な問題のもう自己理解のさっきの話ね、これを一旦投げかけてみるってことですね。うん、まあ試験ではこの人の大里さんがなんか隠れたなんかすごい問題があってね、そこを探し当てるっていう試験じゃないですから、うん、だからそれはそんなになんか正解を見つけなくちゃいけないってわけじゃないんですよ。うん、そうなので、そうやって、それ大里さんがまあそうさっき言った自己理解に関してね、どう反応するかはまあまたこれもわからない。うん、まあ全然こうね、さっき言ったようにも反対みたいなのあるかもしれない。そしたら切り替えて、もう一つのそっちの方の話にね、具体的に展開していけばいいと思いますね。はい。だからまあ大里さんとかこの佐藤さんもそうですけどもね、うん、なんかこう背景とかね、内容がちょっとなかなかこう、うん、複雑っていうかね、まあそういうケースあるんですけど、でもこうそういうところにこうあまりこう引っ張られちゃうんじゃなくてね、やっぱ本質的、まあなんだろう、このキャリコンとしてのやることをやってるかっていう、だちゃんと適切に質問したりして理解を深めてるかとかね、まあそういう、それから第3段階、第2、第3段階でちゃんと まあ、問題を見立ててね、それを気づきを与えればやってるかっていう、そんな感じですね。キャリコンのやるべきことを、まあ、淡々とって言っておかしいけどね、ちゃんとやるって感じ、対象はやっぱりいろいろ難しいのなんで、まあ、そこまでね、大里さん自身の、だから極端に言うと大里さん自身を理解するって話じゃないんですね。この相談に対して解決の役に立つような、まあ、導きをやるっていうだけですからね、はい、よろしいですかね、はい、まあ、ぜひね、それも念頭に入れてですね、しっかり入れてちょっと進めていただければいいかなと思います。はい、よろしいですかね、はい。